はい、それではパート2、10月の公開音声 Q&A です。ぜひお願いします。
はい、早速参ります。最初の方は、最近ライブ配信アプリで配信を始めました。そして、不思議な出会いがありましたという報告です。初めから話をしていて自分と共通点があり、そして話そうとしていることを向こうが先に言ったり、そしてお互いがお互いの夢を見ていました。お会いしてないのに、自分の私の特徴や住んでいる場所までほぼ当たっていました。私が見た夢も相手の特徴と同じでした。まあ、相手の方は、自分とは違う異性なんですが、まあ、男女の関係は全く、そういうふうに、まあ、男女の中みたいな恋みたいなことは思わずっていうことですね。こういうのをソウルメイトと言うんだなって、思っていました。こんなことってあるんですね。どんな奇跡が起こってくるのか楽しみですという報告。
これからこういうパターンすごく増えてくると思いますね。意識がもう5次元意識へと入ってきてるということなんですね、バックを通して。でそうするともう自分の通常の制限を超えて、もう本当に会う人と周波数が一緒になるとすぐに会うし、で会ったと同時に相手の情報があらかじめ自分の中にもう流れ込んできていますので、まあ、一般的にソウルメイトと言いますけれども、その地球意識を超えて5次元意識で動くので、そういうご縁がある人、周波数が近しい人とダイレクトで情報がもう交換できるようになりますね。もちろんそこには男女という関係を超えて、本当の信頼感ができますので、これから先にどんどんどんどん超えて増えると思いますよ。
はい、楽しみですね。どんなことが起こってくるでしょうか。そして、交友についての質問ですという方から、私は昔から鼻づまり気味なので香りを楽しむ習慣がありません。アロマメディテーションでは香りが脳の中心に届くイメージをしていますが、体の感覚としてまだ実感がありません。全脳活性アロマの香りは悪くないと思うのですが、普通に嗅いでみた時にはリラックスする感じがしません。別の香油を試した方がいいでしょうか。その場合おすすめの香油があれば教えてくださいということです。
そうですね、まあ、ザ・ウェイクはね、結構総合的に活性化する方法になってますので、もう少しピンポイントの方がいいかもしれませんね。
そうですね、リラックスするというような活性化するという形で、効果としては強い効果的なものという感じでブレンドをしています。もしリラックスして、そしてホッとしたいということであれば、こういうとしてですね、例えば、ホワイトロータスとか、うん、優しくて甘い香りというのを、まあ、自分に合った香りとして、会場に来られることが、まあ、来ることができるのでしたら、いくつか並んでますから試してみてください。そしてホッとするなとか好きだなと思うものを、使っていただけるのがいいと思います。その時にまた、プロの、ね、認定講師とか私たちがいますので、アドバイスはいつでもさせていただきます。はい、そして次の方は、ワークを始めてから最初は不安も少なくなってきたのですが、それから次から次へとネガティブな出来事が起こり、快能状態を保てていません。ワークに集中できてないということも時々あるのですが、それがいけないのでしょうか。毎日アロマメディテーション、トーラスワーク、快能サウンドは必ず聞いて、時間があるときは浄化と消化のワーク、メビウスなどを行っています。体感がなかなか感じられないので焦りの気持ちもあるかもしれません。今は楽しみながらコツコツとワークをしていけばそのうちというふうに考えていますが、そんな気持ちで、そんな風に進めていってよいのでしょうかということです。
こういう方とやはりバディさんとのやり取りを増やしてほしいなと思いますね。真面目に、ね、ワークをやってらっしゃるのはよくわかるんですけれども、意外と、ね、自分の変化って自分で気づきにくいんですよね。ところがあなたのことをご存知な別の方、特にバディのような専門の教育を受けた人たちっていうのは、相手の方の小さな変化に気づくようになって、そこに意識を当てる、すなわち光を当てるという方向に方向に導いてくれたりします。ですので、今日はこういう状況でこうでこんなことが起きましたとか、何でもいいので、もう報告日記があったり一言報告みたいな感じにしてもらうと、バディは必ず反応してきますので、あ、むしろそれが大きな変化ですよ、初めの一歩ですよとかですね、それはあまり気にしなくてもいいんじゃないでしょうかっていうアドバイスをもらえると思いますので、ぜひ、ね、バディさんとのやり取りを、ね、もっともっと使ってもらえるとよりいいかなと思います。ネガティブなんだけど、実はそれめちゃくちゃ大きく変わる前の出来事っていうのをバディたち知ってますんで、はい、ぜひ、ね、聞いてみてください。
はい、そして、次の方は、9月からワークを始めて1ヶ月半が経ちました。ワークを続けていく過程において肯定反応というのは精神的や身体的にどのような変化を感じているものでしょうか。バディの方にも言われたのですが、まあ、スパイラルで上昇していくという人生なので、陰の時の消極的とか、今一つ躍動感が感じられないという時があるということなんですが、それは肯定反応とはまた違うのでしょうか。よろしくお願いしますということです。
はい、主に、ね、肯定反応というのはよく、ね、まあ、肉体に出ることの、ね、体調不良とかね、そういう状況とか起きてくるともありますけれども、人間関係でも、ね、肯定反応ってなって、今まで何でも問題なく過ごしていたのが急に何か言ってることがいろいろ気になったりとか、結果的に縁が薄くなるっていうのも実はこれも変化の反応なんですね。まあ、肯定というボディはね、好んで転ぶと転ずると書いてありますけれども、一見するとそうじゃないことなんかも起きたりするんですけれども、大事なのは一番、残念なのは今までと変わらないマンネリの中にいるという状況になります。これマンネリが変わってくるときにはいいことだと思っていることばっかりじゃないことが起きたりしますので、その結果自分の周波数が変わる予兆ということになります。あとはね、アップダウンではなくてスパイラルですので、どんなことが起きてもスパイラルが今落ちてるなと思っていれば必ず次は上がっていきますので、スパイラル意識を持つこと自体がもう進化の方向に進むということになりますので、その位置づけ、思い、意味づけでよろしいかと思います。
はい、そしてこの次の質問がちょうど目についたんですけれども、なんかね、こことリンクしていると思うので先に読ませてもらいますね。あ、質問じゃなくてこれは報告ですね。最近できたこと、起きたことですぐに使うつもりでポケットにロイヤルローズの、全能カサラマを入れていたのを忘れて、そのまま洗濯してしまいました。変な音が洗濯機の方から聞こえて慌てて洗濯機を止めて、手を入れたら蓋が開いた状態の瓶が出てきました。ガーンと本当にショックでしたが、意味付けを変えて私とこの地域一帯が浄化されたと思ったらすっきりしました。そして洗った洗濯物はとってもいい香り、パジャマも入っていたので心地よく眠れました。自分が大きく変化するときは何か浄化がいつも起こります。これからが楽しみ。なんかこの方はでもプロ認定講師として、あの方に、バディを、ね、担当してくださっている講師なんですけれども、こんな感じですよね。いつも浄化が起こるんだよねとかって言っていたり、これからが楽しみですとかって意味付けがなんか大変だって、こうひょっとしたら人によってはね、ネガティブな意味付けとかっていう表現ですけど、あ、もうなんか最悪なことが次々と起こるんですっていううちの一つみたいな風に思う人もいると思うんですけど、うん、まあ、変わってくるんですよね、こんな風に。
いや、もうね、プロコースになると完全にアウェイカー思考が定着するというか、完全に書き換わりますね、潜在意識のものがね。
こんな感じです、うん、こんちょく眠れて、あ、よかった、うん、逆にみたいなね。
これ面白いね、この公開 Q&A の面白いとか、まさに今のこの瞬間でね、どっかの誰かの質問に一生懸命答えるときもあるんだけども、別の人と全く違うという言い方をしてて、でもそれがすごい多分ね、我々説明以上に、あ、そうか、こう思えばいいんだっていう、ね、参考になることもある。ますので、ね、
はい、
もうそしたら何が起きても本当に大丈夫です。何が起きても楽しい自分になるのでね、まあ、これは一つのもう目標になりますね。
はい、はい、すごくいい例をありがとうございます。そして一つ前に戻るんですけれども、これもつながってますね。質問です。いつでもご機嫌さまでいることがとっても心地よく、まあ一家の精神もとても好きなのですが、もしかして向き合うべき問題から目をそらしているだけだったりするのかなと考えてしまいました。まあそれさえもまあ一家と思 思えるのですが、幸せな状態でいるということと自分のテーマに向き合うことは違うのかもと思いました。このあたりについてご意見を伺えると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、この方はね、先日リアルセミナーでお会いしてね、この質問をいただいたんですが、結局ね、自分がこうやりたいことってまだはっきり分かんない、でも幸せな状態なんだということで、こういう人もね、結構根っからの自他実現思考だったりするんですよね。自分の夢を追求して何とかやっていくというよりも、自分の夢そのものが実はよく分かんないと。でもそういう人と自分の夢じゃなくて、大切な人の夢の実現をサポートするのはどうですかとか言ってみると、すごく目から鱗的に、あ、それは思っていませんでした、でもすごいスッキリします、しっくりしますという方が多いんですが、まさにそうじゃないかなと思います。そしてもしかして向き合う問題から目をそらしてる、向き合う問題なんてないんですよ、向き合う問題があると思いつけ押し込まれてるだけっていう人が圧倒的に多いんですけれども、それよりも向き合う問題じゃなくて、自分のやりたいことをどんどんやっていくということ で、その方向に目を向ければ問題を見る必要なんかないんですよね。ですので、いつもここはいつも言いますけど、問題じゃなくてクリエイトの方に意識を向けていくということです。そこで大事なのは自己実現から自他実現ということになりますので、私はもうここは絶対にこうだと思ってます。
はい、その通りだと思います。向き合うべき問題という言い方ではなく、自分のやりたいことに対してクリエイトしていくときには大切にして取り組むこととしてね、自分の中の重要なこととしての位置づけに、その意味づけも変わってきていると思います。で、おそらくそれが、本当にこう自分がねやっていく、まあ、課題と言われるようなことかもしれませんが、全くね方向性、もともとの前提が違うと、その取り組み方とか広がり方、そして螺旋で上昇していく過程というのも変わってきますので、そのままでどうぞ、トライしていって、まあ一回でやっていってください。はい、そして次の方はワークの質問ですね。チューナーを使うとき、音が場所によって聞こえたり聞こえなかったりします。聞こえる位置にするのがいいですか？
はい、そうしてください。結構ね、人によって耳の構造とか捉え方も違うので、自分の一番心地がこの位置を好きと思う位置をつけたら、そこにやってもらえば結構です。
はい、そしてブレインチューナーの前にスーパーバイオンチューナーとレムリアンチューナーを使っていました。ゴールデンレムリアンチューナーですね。なんだか体がふわふわの状態になり、ブレインチューナーをやった方がいいという気がして1ヶ月遅れで購入しました。まだ2日目ですが安定感がある気がします。
そうですね、シューマンブレインチューナーですね。地にしっかりと足をつけてくれるので、地球の周波数の 7.8Hz に自分の脳を合わせます。脳が 7.8 になると全身も 7.8 でしっかりと地に足がつくので、地に足をつけることは非常に重要ですので、そういった意味ではね、一番の入門編としてやっぱりシューマンブレインチューナーがいいかなと思います。
さらにシューマンチューナー、シューマンブレインチューナーを鳴らしたら、初めは耳の後ろの後頭部のあたりに置くとうねりが聞こえました。1日経ちましたら範囲が広がり、前頭葉、側頭葉あたりでも聞こえるようになりました。クラー効果が出ているということでしょうか。そして自己否定の時期が長かったので、合わせてホワイトロータスも一緒に使っています。
とっても音に敏感な方ですね、脳がね。見事だと思います。音を使ってね、特にこのチューナー類を使って後頭部から前頭葉、側頭葉全体全脳活性がするっていう体感というか脳幹というかね、これが見事に、感じられてね、その結果ね、自己否定の自分自身をね、幸せ変えていくためにホワイトロータスという方向にいってるので、とてもね、これはブレインワークの才能も逆にお持ちなんだなと思いますし、自分がね、うまくこういうふうに調整できるようになって、人にも上手にね、ブレインワークできるようになりますのでね、ぜひプロコース行ってもいいかなと思いますね。これは非常に体感が使いやすいだと思いますよね。
素晴らしいです。最後にこの方なんですけれども、最近書籍を出版したのですが、出版日と決めていて、感謝のプロデュースを回していたら、本当にそうなりました。お父様の誕生日に出版の日が決まったということですね。嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、すごいおめでとうございます。
おめでとうございます。どんな本なんでしょうね。また今度聞かせてくださいね。
素晴らしい。そう、感謝のメビウスいいですね。
感謝のメビウスいいですね。非常にいいですね、使い方。音もいいし、香りもいいし、イメージ、エネルギー、メビウスね。よく本質をご理解いただいているなと思いますね。
自分の中で確認しながらね、そして落とし込んでいかれているって感じがいたします。はい。の方は、いつもありがとうございます。アウェイカープログラム始めてから、主に仕事上で今まで気づかずに過ごしてきたことなどに敏感になった気がします。そのため、自ら解決のために動くことも増えてきました。その際、メビウスワークを相手と自分との間に違和感がなくなるまでやってみると、ここまで働きかけたのだから、あとは任せようという自分の気持ちが軽くなって、しばらくすると相手から歩み寄ってくることが増え、会話や仕事の流れがスムーズになるという実感を得ています。
素晴らしい。お見事ですね、メビウスワークね。そう、これがいいんです。ここまで働きかけたのだから、あとは任せよう。何任せるかって。メビウスの内放送に任せるんですよね。結果相手からね、微笑みながらね、歩んでいくと考えますけどね。
ということですね。自分が変わって世界も変わる。
そう、見事ですね。
そして次にですね、アロマメディテーションと、脳気法を組み合わせたり、長年続けてきた瞑想の時間にカラーブリーディング、丹田呼吸法を導入してみたり、基本になるべく忠実に、でも少し自分の生活に合うようにアレンジをして楽しんでいます。
大丈夫です。基本がね、しっかり分かっている方は、一回用にでもアレンジをしてもらって結構です。そうですよね、カラーブリーディングとかね、丹田呼吸、脳気法もどんどんやってもらってもいいし、ただ基本が十分できてないうちにアレンジすると、ごちゃごちゃになって結局聞いてるのか聞いてないのか分からなくなりますので、でもこれ、この方の報告を見る限り、ちゃんと基本分かってらっしゃる、さっきのレビューもそうですね。なので、ちゃんとそこができてる方は、安心してミックスしてね、アレンジしてもらっていいと思います。
はい、アレンジしたこととか、こんな風に
そうですね。
そして、遠隔波動セッションの受け取り方について、どのように受け取ったらよいのか、効果的なのかを教えていただけると幸いです。まあ、前回はこのような感じで受け取りました。ということで、まず受け取ったエネルギーをイメージして、木のボールを作って、そのイメージと混ぜ合わせてエネルギー化し、それをインストールして、トーラスワーク。こんな風にやってみました。どういう風に受け取ったらいいのか、まあ、教えてくださいということですね。で、今回も楽しみにしています。よろしくお願いします。ということです。
一つがね、これは今、木のボールにして、それをインストール、体に回しておくということで、体感タイプの人はそれをするだけで体に、ね、いろんなこう感覚が熱いとか、ビリビリするとか、光が入ってきたとかっていうこともあるし、体感タイプ的によくわからない方、ビジョンも見えない方っていうのは、とにかく受け取って自分の周りのエネルギーフィールド、すなわち量子場に流しておくという感じですね。量子流しますので、トーラスは。そうすると、自分の体感ははっきりわからないんだけども、周りの出来事、人や状況が変わってくるということが出てきます。これ結構遠隔多いんですけれども、ですので、とにかく自分の受け取ると決めて、エネルギーを自分の体の中だけなくて、周りの自分がいる量子世界の周りにも流しておくと、そうするとエネルギーとつながった周波数がいろんな作用して、周りの状況を変えてきますので、そういうのも一つの受け取り方だと思ってください。
ぜひ試してください。そして次の方はですね、周りの方も明るくて自信パワーを感じられ集まって人がこうどんどん癒されていく、とても感謝で溢れていますということなんですが、質問としてですね、いただいているのは、昨年売り言葉に買い言葉で友人から離れてしまったんです。どこかに再生復活を求めていったのでメビウスワークをしています。そうすると、その人と夢、その人の夢と友人からみんなで飲もうよと、お誘いがある、という夢を見たんですかね、お知らせがあったんですかね、実際に。しかしまだ怖さが残っていますということで、どういうふうにワークを続けていったらいいですかということですね。まあ、イメージワークだと思いますけれども、 まあ、この怖さっていうのは、まあ、これは人間関係ですけど、まあ、お金にしても健康にしてもね、イメージするべきはもうそうなっていて、そして、あの時はごめんねなんて会話もしているっていうね、そしてみんなと和気あいあい、またその次の、まあ、飲み会でしょうか、飲み会も楽しんでいる、またどっかに一緒に遊びにも行っている、そんな会話の風景をね、イメージどうぞされてください。怖さはね、残るかもしれませんけど、怖さを超えるワクワクするようなイメージを持って、メビウスワークをしていってください。
そしてそのイメージした先をね、もう未来という記憶にしてしまえばいいんですよ。そうするといろんなことが起きても必ずそっちの方向に行くんで、と、そう信頼してやってみてください。
はい、ぜひそのパラレルを選んでください。次の方も、メビウスですね、メビウス続きますね。報告ということで、父に対してメビウスをやっています。脳がどんどん元気になってしっかりしてきました。続きやすいのが良かったです。どんどんやってまいります。先日、セミナーをしました。ご自身のセミナーですね。4名中2名がバックエンドを買ってくれることになりました。チラシにメビウスをやりました。ありがとうございます。
そう、あれ聞くんですよね、チラシにメビウスとか応募はがきにメビウスとかね、そういう方もいらっしゃったんで、今回新しい方にね出てますけれどもね、とにかくメビウスはね万能ですね。縁結びと、そしてご縁調整にはね、何でもいいので、とにかくメビウス回していく。メビウスって無限循環する8の事情エネルギーなので、それを意図するだけで自分のエネルギーフィールドそのものをどんどんどんどん活性化しますし、この辺りはね、お父さんに対しても元気になってくるっていうイメージでやると、どんどんどん活性するので、もうメビウスはもう当たり前のようにぜひ、ね、やってほしいですね。
そうですね。そしてこの間東京のフォローセミナー、すごい気持ちよく、脳が揺れましたという感想もいただいてます。特にクリスタルコーナーありがとうございます。ただ翌日に脳が揺れすぎたのか、頭痛になりました。このようなことは肯定反応とかあるんでしょうかということですが、まあ、クリスタルボールだけではなく、とても脳を使っていると思うのでね、その活性したことが、脳に、まあ、頭痛というか、変化として現れていると思いますが、肯定反応だと思います。
この前のね、はい、とにかく東京のフォローセミナーが濃かったんで、中身がね、実際参加された方もそうですし、後から動画で見た人もなんかすごく、動画で見るだけでもすごい来ましたって言われる方多かったけれども、当然ね、普段使っていない脳の分野をつながるのワークの中でやっていきますので、いわゆる肯定反応的な反応は絶対出てきますので、いいね出てきたら来た来たと思って喜んでください。
そしてこの方ですね、本当にメビウスをすごい使ってらっしゃるんだなと思うんですが、これ質問でして、メビウスは頭から出て相手の足からという方向は、どういう意味があるのでしょうか。なんとなくですが、自分の頭から自分の足、相手の頭、相手の足が自然に、自分にとってはイメージしやすくてイメージしてしまいがちなのですが、言われた通りの回転方向で今やっていますってことです。
はい、ね、どちらでも大丈夫ですよ。私がそれこそこのメビウスのワークを開発して、いろいろ試したんです。今からもうどれぐらいでしょうね、十数年以上前ですね。そうすると一番その時に一番しっくりしたのは、自分のエネルギーをまず頭から相手の足元に行くっていうのは、いいね、人間関係使ってましたんで、初めなんか自分から上から行きたいところですけど、そこは一歩下がって下手から出るというかですね、自分の頭から相手の足元から体の中をずずっと上がっていくと、相手の気持ちをこう汲み取る、すくい取るような感覚を感じたんですね。そのエネルギーをすくい取って、今度は自分の足元から入れてくると、この両者の間にちゃんとお互い今までだったら分かり合えなかったことも、なんとなく目に見えない、あるいは言葉で分からないレベルだけでも流れると。そうやったら劇的に人間関係が、当時私も勤め人でしたんですけれども、変わってきまして、あ、なるほど、この方向がすごくいいんだなという体感のもとでやってるってことですね。もちろん、いろんなケースと場合によっては逆方向でもいいと思いますので、いろいろやってみて、逆にその違いがどう現れたかまたご報告ください。そうやってね、みんなでこのワークっていうのは極めていく、高めていくものだと思っています。ここも実現です。
そして次の方もワークのことですね。実際にね、やってるからこその質問がたくさん来てますね。この方は8年前に左の目が、網膜の変性ではっきりと見えない状態です。光で左目の浄化、左目がはっきり見えるというパラレルワールドに周波数変化、そして周波数を同調させるというイメージトレーニングを2週間以上続けているんですが、効果があまりありません。継続すれば効果が出るのか今わからなくなっていますということです。いいワークの仕方、ありますでしょうかということですね。
そうですね、この場合も光そのものを入れてくるときに、その取ってくる光のイメージっていうのの強さと、そのイメージそのものの精度っていうのを上げてみるっていうのが一つの手ですね。形としてはね、浄化のエネルギーやってるところなので、まずは浄化のエネルギー左回りで、そこにある滞留している不要なエネルギーを取り除いて、そしてすっきりしたところに新しく強力な光のエネルギーをこの右回りで入れてくるということの繰り返しになりますが、その時に使う光そのものを、私たちはよくエジプトとかですね、日本の聖地もそうですが、そこで見た光の写真とかね、一番いいのは直接って感じるのがいいんですけれども、それを何枚か取ったものをそのままここに光のエネルギーを転写してきて、そしてそこで自分の細胞に向けてやっていきます。これが非常に効果的、部分的なものとしては効果があることが予想されます。ただ薬事法的にそれは絶対治る云々という言い方はできないので、まずはワークとしてやってみるということ、そしてもう一つ全身のやっぱり流れを良くするというところでは、今回も何度かお伝えしますが、全身を光のシャワーのトーラスで頭上からしたいと、足元へと向かって光を伝えても循環させていくということですね。ですね、部分と全身を両方セットでやっている、これを続けられるとまた次の変化が出るのではないかなと思いますので、ぜひ、ね、続けてみてください。またこれ分からなくなったらすぐバディに聞いてみてください。バディが私も分からなくなったらこちらの方に聞いてきますので、またそれで、ね、間接的にもお答えできればと思います。
はい、そして次の方はですね、直感来たら即行動と思いますが、直感とは体感としてどのような感覚があるのでしょうか。直感をワークをすることで鍛えられるんでしょうか、教えてくださいということです。
直感はね、私の場合体感というのはもうなんか背中がね、ゾクゾクってくる感覚があるんです。これ恐怖でゾクゾクなんで、なんかいわゆるむしゃぶりじゃないけど、ワクワクを最初期見た時ってゾクゾクっていう感じが来て、それを時はサインって思うんですね。そしたらもう迷わずそこを選ぶっていう感じで今やってきました。結果ね、本当に今の自分には繋がっていると思うし、特にはなんか間違いだったかなと思ったりすることもありますけれども、でも振り返ってみると結果的に、そのおかげで次の自分のステップがさらにぐんとスパイラル進んでるってことがあります。これはね、本当に自分がどんな体感の直感なのかっていうのは何度かやって体験して知るのがやっぱりいいんじゃないかなと思いますので、自分なりに、ね、中にはこうハートの体がふわっと明るくなるとか、いろんな感じ方があると思いますが、自分にとっての直感の体感はこうなんだっていうね、一つのこうパターンが見つかることをまずイメージしてみましょう。
はい、そうですね。最初はね、なんとなくぐらいのモヤンとした感じかもしれませんし、ただ本当にビビッという直感がそのうち10回に1回でも来たらですね、そうじゃない時との違いっていうのがすごくわかるんですよね。で、そうだと思った時って、もう勝手に自分が衝動的にもう次の行動に打ってきているので、そうじゃない時、例えばどちらが得かなとかって考え始めた時には、それは直感じゃないってことですね。そんな考える余裕もなく動きたくなっているのが、実際直感が身についてきた時に起こることです。まあ、そのためのワークっていうと、もう、例えば自分の中で決めてですね、3秒で選ぶようにするとかね、できるだけ考えすぎないっていうこと、トライしてみてください。ちっちゃなことをお昼ご飯をトレーニングするかとかだけからでも十分だと思います。そして、ありたい自分の姿にワクワクするのですが、今購入するとか、金銭的余裕がないとかっていう時に、とりあえず分割払いでとかっていうことはありですかって書いてらっしゃいますが、 か、そうですね、こういう場合って確かに、そうは言ってもって戸惑うことがありますし、それをじゃあ無理して1ヶ月ぐらいで買ってくださいとかって私たちもそんなことも言いません。ただですね、何かそれを具体的にできる方法がないかなと思って動き続けようとするっていうこと、何かこう調べてみるだけでもいいんです。それもぜひされてください。もう一つここに質問があるのが、歯科矯正の治療ということで、まあ、全てにおいて、まあ、金銭面とか治療の効果とかなんでですね、そういうことで最適な病院との出会いはメビウスでしょうかって書いてらっしゃいますか。
ぜひメビウス使ってみてください。大事なのはね、病院とメビウスをする、お金とメビウスをするんじゃなくて、もうその歯科矯正がバッチリ終わってる未来の自分とメビウスをするんですよ。で、その未来の自分がしかも、もっと早いで未来でなってるかもわからないので、もう企画展開が早いにこにこしている自分と今の自分をメビウスすると、周波数があなたの周波数があなたの電気を作るので、その自分の周波数をどこ参考にするかというのを少し先のもうキラキラしている自分とメビウスをするということですので、ぜひ、ね、それで使ってみてもらえれば現状も早く変わるんじゃないかなと思います。
はい。そして、次の方は、山岡先生の優しい声の誘導、脳をスッキリ整えてくれる中南の響き、泉先生の全身に染み渡る心地よいクリスタルボールの音色やアロマの香りに包まれ、毎日ご機嫌様で楽しいアメリカ生活を送っています。ありがとうございます。という報告です。
嬉しい、こちらこそありがとうございます。
そして、今月はイメージワークを学んでいますが、タイムトラベルについて教えてください。タイムトラベルで過去に行って、その時の自分を励ましたりすることができるということなのですが、これはメビウスなどのように、自分以外の誰か、家族や友人などにもできるのでしょうかということです。
できますね。
でここに書いてらっしゃる理由がですね、毎日感謝の気持ちを込めてワークを行っているうち、今まで気づかなかった両親の苦労などが見えてきて、今の両親を変えることはできないですが、過去のその時に戻って何かできることがあったら試みてみたいと思いましたということです。
その通りですね。
そうですね。
その両親がね、例えばいわゆる心の傷っていうようなものをするときはね、それぞれの両親の、経験であったとしましょう。でそこに自分が飛んでいきます。でその時に与えたネガティブな意味付けのところを、その時に今のあなたが光の存在として言って、大丈夫だよ、大丈夫だよって。でそれでこれがすごくいい経験になるし、それ全然切る必要ないし、そのエネルギーそのもの、その場面そのものに光一色を投下してくるんですね。そうするとなんかその時にすごくネガティブな意味付けをしたご両親それぞれが、まあ一家になるんですね。そうすると大体のまあ一家、もう一家ですので、そうなってくると、そこで自分たちに自ら気づいておいたネガティブな意味付けのプログラムがふわっと光って溶けてきます。でそれが今の自分、すなわち今のご両親に影響を与えてきますので、その時が元でその時の出来事に対して与えた意味付けが変わることによって、今までずっと気にしたことがまあ一家、もう一家と言っている今ここのご両親が変わってきますので、それはね、大事なのは聞いてるか聞いてないかじゃなくて、あなた自身ご両親の過去に行ってやって帰ってくると、あなた自身が光の存在としてやってみようと思って実際にやってみること、それをやって続けてみるということが、新しい生き方へと、本当のアウェイカーへと、ネオアウェイカーへと進化していきますので、ぜひやってみてください。
そうですね、はい、例えばね、反抗期だった自分とかっていうのがいて、両親に苦労かけたとかであっても、まあ、その時の自分として、その時の両親にね、ごめんねって、ありがとうねっていうことをね、伝えていってもいいかなと思います。そして質問ですということで、次の方はですね、この方も他者にですね、自他実現としてやっぱり他者にね、使っていく方が多いんですけど、遠隔や他者へのヒーリングの際などは、お相手の方の足元の地球はイメージしないということでいいのでしょうか。マイアースについての詳しい動画があると嬉しいです。そしてフューチャーチューニングシートを書いた後、イメージやインストールは毎日必要でしょうか。翌日、そして3ヶ月後、半年後と楽しく書くたびに紙が増えて、つい書いた時だけのインストールになっていますということです。そしてですね、さらにこの方はすごいですね、月1回の遠隔ヒーリング何度も受け取っています。回数期限の制限はないですかということです。
はい、じゃあ全部お答えしますね。マイアースはね、相手の方の足元の地球って私はいつも軽くイメージしています。というのは、遠隔で他者に送る場合っていうのは、相手の方にトーラスが回るようにしていくということなので、そのトーラスの始まりがこちらから送る遠隔のエネルギー、頭から入って足元に抜けて、当然相手の方のちっちゃなマイアースでいいんですよ。でそこもちゃんと一周してぐるぐる回るっていうので、軽く相手の方のマイアースを、イメージをしています。そして2番目ね、フューチャーチューニングシート、イメージインストールは毎日必要ですか。できればね、これは初めのうちはちゃんと回路作りのために毎日インストールしておいてほしいんですね。短い時間で短縮していくのは全然構いませんので、ぜひね、やってみても、毎日の習慣にもし毎日するっていう感じですね、しておければ間違いないです。脳の書き換えも早くなります。あと、紙がね、増えてくるということですかね。
そうですね、紙が増えてくるんだけれども、その書いた時だけインストールするということでいいのか、それとも毎日その、まあ、この方の場合は増えてくるんだけれども全部をインストールした方がいいのかっていう聞き方なのかなと思うんですが、うん、
最新版だけで基本的にいいので、その都度もシンボリングシート自体も書いてるうちにどんどん変わってくるのが当たり前なので、逆に半年前に書いたやつとかね、それはもう今の自分とでも全然この半年間で意識的なアウェイクも全然違うと思いますので、常に最新版でやってもらえれば大丈夫です。
はい、アップデートしていくということですね。
そうですね。
はい、あと、その書いたのを、ね、置いとくと、まあ、3ヶ月も経つと、その内容とか自分がこんなに変わってきてるんだとか、もうすでに全部叶ってたなとかっていう気づきも多いので、置いといてもらうといいと思いますよ。そして、月1回の遠隔ヒーリングを何度も受け取っているんですが、回数とか期限の制限ってどうですかっていうところですね。
全くありません。何度も受け取ってもらえばいいかなと思いますし、例えば先月のもう1回やってみるとかね、そういうのもいいだろうし、じゃあ今月の違う今から自分で感じてやってみるってなるし、明らかに先月も、どこそこのファーストスポットから送ってきたエネルギーと今月のこれは違うんだななんて思ってもいいかなと思いますね。
そうですね、自分のね、本当に大好きなエネルギーっていうのをいつでもこう再現できるように、何回でも感じ取っていただけたらと思います。そして、近況としてですね、この方は半年ぐらい歯の神経が原因らしい痛みで困っていました。定期検診ではいつも様子見でと言われて、もう自分で治そうと思いました決めたんですね。そしてイメージとともに先週スーパーバイオンチューナーを購入し、数回使っていたおかげか調子が良くなってきています。びっくりですということです。
もうね、このスーパーバイオンチューナー、そうね、やっとこれ入荷しましたね。お待たせしました、ね、皆さんね。
そうですね。
長い間もこれ大人気で入ったらすぐになくなってしまうんですけど、今回もね、つい先日入ってきて、世界で注文された方には今発送中ですよね。
もう発送がね、終わってるんじゃないかなと思います。
ですので、これはね、またね、このスーパーバイオンチューナーは、ちょっと未知なるチューナーでもあってね、528-4倍音の2112なので、眠っている DNA もお目覚めさせるんじゃないかなという、そういう可能性を秘めてますので、もちろんその中にはね、現状の痛みとかそういったものにも効果的な遺伝子をね、スイッチをさせたりしてくれると思いますので、またね、いろいろご報告いただければと思います。
はい、楽しみですね。そして、なるほどね。1ヶ月目の幸福感がアウェイカーをスタートしてありましたが、2ヶ月目は不安回路に再びなかなか快能にならずに焦りも出ていました。多くの方が経験することだから大丈夫と、バディさんの優しいアドバイスにより、まあ1回後でキロワークをしつつ、ゆるゆる過ごしていたら、だんだん通り抜けてきたように思います。スパイラルの流れはいつも順調なのですね。ありがとうございますという報告も来ています。
いいですね。そう。バディのアドバイスはすごく大事ですね。そう。大事なのはね、本当にみんなでそれ通り抜けるし、経験することなんで、でも、ワークを続けるっていうことだけなんですよね。そうするとちゃんと脳が書き換わるので、脳内回路さえ書き換えれば、あなたが体験する現実も変わってきますので、そのための基本ワークはそんなに多くはないですから、ぜひね、それなりにそういう工夫してね、楽しみながら生きれるように、バディさんと一緒にね、脳の回路書き換えていきましょう。
はい。
では、パート2はここまでにします。